心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしております。今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日も食べ物のお話でございます
はい、そうですね。
はい、もうずっと続いてますね、
はい、シリーズですね、はい、
1年ぐらいしてます、食べ物の話。
多分してますね。
そうですよね、うん、まだまだ続きます、
はい。
まあ、食べ物ってやっぱりあの我々の体を作る基本なので、ここをちょっとこう見直してあげるとですね、とっても元気なんですね。田島さんはもういつも聞くたびに理想の食生活をしていらっしゃることが分かりましたので
どうかなって思う時もありますけど、
今日も引き続き日本のような食生活を披露していただきたいなと
なんか言えなくなっちゃう、もう
大丈夫です。でも本当に聞いてる限りはもうとっても理想的ですよ。
ちょっといい、あ、今日なら紹介できるかなみたいな日の
食卓ですけどね。もう大丈夫です。本当にポテチとチョコレートをね交互に食べるっていう
たまにですよ、
いいと思います、
たまに。
いいと思います。あの、まあ、実際ね、まあ、バロメーターになってるのは要は元気かどうかってことです、
うんうんうん、
なので元気な方は今の食生活がそんなに外れてないってことです。
うん、
合ってるっていう、ね。はい、でもなんとなく最近体調がっていう方は、ここしばらくの、食生活どうですかと、うんうんうんうん、見直してみるのがいいんじゃないですかっていう話を前回しました。
はい
はい、でその中で実はこんな食べ物を食べるといいよっていうこともいくつか確か提案をさせてもらったと思うんですが、はい、覚えてらっしゃいますか。
食用の
食用の考え方ですね、
はい、食の基本的な考え方。
あ、そうですね、
はい。
これ田島さん結構合ってたんだよね。
そうですね、なんか合ってないのかなって思う引用バランスも実は大丈夫でした、
大丈夫でしたねそうなんです、まあ、もう一回説明するとですね、はい、まず一つ目は穀物を主食としましょう、うん、ということですね。二つ目は副食は動物性のものよりも植物性のものをメインに取りましょう。肉類は多食を避け、まあ、たくさん食べないで野菜と一緒に食べましょう。昆布やわかめ、ひじきなどの海藻類を取り入れましょう。食べ物の飲用バランスを考えて食べましょう。住んでいる土地で取れた旬のものを食べましょうということでした、うん、
はい。
だいたいこの6つに照らし合わせると、うん、ここからちょっと大きく外れてたら、で体調が良くなければ、うん、それはちょっとここに、近づけていったらいいんじゃないですかっていう話です、うん、
はい。
で逆に言うとこの食生活と全く離れた食生活を長年してても、
うんうんうん、
元気な人はそれで合ってるってことです。
ああ、そっか元気であればいいんですね、
まあ、体質それぞれですから
ね、うん
うん、はい。なので、まあ、一応こだわりすぎずに、はい、ただ一つの目安となる、チェックポイントですね、うん、はい。でこの中の最後に、住んでいる土地で採れた食べ物、
はい、
旬の食べ物がいいっていうふうに出てたんですが、うん、実際だから伝統食っていいんですよ。
伝統食、はい、
うん、その地方に伝わる伝統食。
あ、
例えば、まあ、この放送北海道でしてますけど、はい、北海道っていうと何があるかな。
伝統食、
昔から食べられてる北海道っていうとこれみたいな。
伊豆市とか
あ、伊豆市、そうですね、伊豆市はでも多分北海道じゃなくてももしかしたらあるかもしれませんが、
東北とかでもね。そうですね。
あ、岡山はないですか、伊豆市って。
伊豆市ないです。
あ、
北海道で初めて見ました。
あら、
うん、
あ、じゃあこっちなのかな、
ね、なんかちょっと北の方のイメージが
あー、かもしれないですね。
うんうん、
伊豆市は僕も小さい頃からよく食べてました、実家でつけてたんで。
そうなんですか。
はい、まあ、そういうのは伝統食ですよね、
うんうんうんうん。
あとどうでしょう、ちゃんちゃん焼きとか。
あ、そうですね、はい、酒とお味噌で、
ね、はいはいはい、
うんうん、石狩鍋とか、
ね、石狩鍋、そうですね、まさに同じもんですけどね、使って
るんですね。そうです
ね、酒と味噌ですか。
あと
あとどうかな。
もうラーメンとスープカレーしか思い浮かびません。
まあ、最近スープカレーがねまた美味しいんですよね
伝統食か。
あ、まあ、いろいろあるということで
、はい、
あ、ジンギスカンとか。
あ、ジンギスカン、ね、あ、そうですね、昔から。
あと餃子ニンニクとかもこっちなのかな。
そうですね、多分そう
だと思う。あんまり南の方はないですよね、うん。まあ、こういう食べ物を、ずっと食べてきたということは、北海道に長く住んでる人はこういうものを食べると元気になる可能性は高いです。その土地で採れた旬の食べ物ですね、はい。で実際そのことを、本に書いていらっしゃるのが、
はい、
うん、粗食のすすめという本を書いた幕内秀夫さんなんですね、はい。でこの方はとっても分かりやすくて、伝統食かどうかは、はい、そのメニューがカタカナかひらがなかで分かるって言うんですよ。
なるほど、 そうですね、はいはい、昔からあるものだったら、はい、ひらがなって書かれている
ちゃんちゃん焼き、ひらがなですよね、
はい、
石狩鍋、
はい、
漢字ですよね。
そうですね、
あと何でしたか、
いずし、
あ、いずし、いずしも漢字ですよね。
うん、いくらの醤油漬けとか、
あれカタカナですかそれ、あ、それもひらがなですか
ね。そうですよね、いくらってひらがなで書きますよね。
あ、そうですね。
まあ、そんな感じ。ジンギスカンカタカナじゃないですか。
あ、墓穴を掘りました。あ、でもあれ、あの漢字で、
漢字でも書きますよね、
っていうことにしておきましょう。もともとあっちなんですかね。
あ、そうなのかな、
あのモンゴルとか。
そうです ね、うん、ね、そうかもしれない。
まあ、ということなんです。要はだから伝統食に対してカタカナ食っていうのを真口先生は使ってて、あの例えば、カタカナで書くもの、パスタ、
はいはい、
ピザ、
はい、
ラーメン、
ラーメン、そうですね、
シチュー、
はい、
サンドイッチ、
はー、
まあ、こういうことですね、
はい、
うん、でこれはあの伝統食というよりはカタカナ食というふうにして分けてます、うん、なので、どっちかっていうとそのパンよりはご飯ですよね、
うんうんうんうん、
とかそばとか、
はい、
うどんとか、うんうんうん、でこれの方が、はい、まあ、日本人には体質的に合ってる可能性が高いんじゃないかっていうことを真口先生おっしゃってます、
うん、昔から食べられている食ってことですもんね。
そうですね、うん、なので、まあ、ひらがなかカタカナかっていうのを一つのポイントにするっていうのも手かなと思いますね。
わかりやすいですね、
はい、まあ、カタカナは全部悪いってわけじゃなくて、
はい、
あのただそのメインでそれを食べることによってなんとなく体調がと思ったら、あ、ちょっと見直したらどうかなっていうことですね。
はい、
はい、あとね、そうそう、このだからひらがな食を食べるメリットっていうのが他にもあってですね、
はい、
例えばあの添加物とか、
あ
とその油脂、油ですよね、
はい、
あと糖類とかが含まれてる可能性が実はひらがな食の方が少ないんですよね。
うん、
イメージ的にどうでしょう。例えばご飯になんかあの達します、普通白いご飯だったらそのまんまってこと多くないですか。
そうですね、はい、そうですね、
あのそれに砂糖加えたり
ってあんまり
油加えたりってないですよね
そのままですよね、
うん、あのでもパンとかパスタ、ピザってどうでしょう。
バター乗せたり、そうですね、ちょっと油で炒めたりとか、う
ん
う
ん、まあ、それが悪いわけではないんだけども、うんうんうん、やっぱりあのそういったところでいろんなものが混ざってくる可能性が高くなるので、うんうん、なのでひらがな食の方がそういう部分でもあの、まあ、安心安全なものが多いんじゃないかというふうにおっしゃってますね、
うんうん
うんうん、はい、ということで一つ目の基準、
はい、
カタカナ食よりひらがな食っていうのを、真口先生おっしゃってます、はい、ということです、うん、でもう一つね、あのカロリーを何で取るかっていう話もしてるんですよね。
何で取るか、
うん、
はい、
まあ、具体的に言うと液体で取らない方がいいっていうふうに言ってます。
あ、そうなんだ、
うんうん、例えば甘いもの、
はい、
うん、あのジュースとか、
うんうんうん、
コーヒーとかもあの砂糖たっぷり入ってるのありますね。
はい、
あれって結局液体でカロリーを取ってることになるので、うん、本来カロリーって食べ物で取った方がいいというのが真口先生の理論なんですね、うん、
はい、
っていうのはその歯があるんだから。
あ、そうですね、
うん、で赤ちゃんみたいに歯が生えてないんだったらこれはあの咀嚼できないから液体でカロリーを取りますよね、ミルクとかで、
うん、そうですね、
うん、でも歯がちゃんと生えてきたってことは噛んで食べることが自然界の摂理にかなってるんじゃないですか、
うん、
いうことです、
うんうん、
実際だからのお茶も一服するっていうふ
う
に言うじゃないですか。
言いますね。
一服ってことは、
はい、
これあの薬として飲まれてきた名残らしいんですよ。
なるほど。
だからあんまりその飲み物をそのメインにガブガブっていうよりは、
はい、
あのなんて言うんでしょうかね、少しこう、一服っていうイメージですよね。
そっか、
うんうん、
なんかガブガブじゃなくて一息飲むみたいな感じ、ちょっと一息つくときに飲むみたいな。
そう、あの、ま、真口先生おっしゃるのは刺激が強いものっていうふうに言ってます。
あ、
要はそのカロリーが高いものとか、
はい、
あとその緑茶コーヒーっていうのは刺激が強いので、
うんうんうん、
これやっぱ一服に入ると。
そうなんだ、薬として飲まれてきたものなんですね、
はい、できればそのガブガブ飲みたいんだったら、うんうんうん、ほうじ茶とか番茶、麦茶とかは刺激があんまり少ないので、
うん、
これはガブガブ飲んでもいいでしょうと。だからお茶を飲むんだったら茶色のお茶っていうふうに言ってます。
あ、そっか、緑茶は緑ですもんね、
はい、
うん、
まあ、そんなようなイメージを真口先生おっしゃってたので、
はい、
あ、これはなかなか分かりやすいなと僕は思ったんですけどね。
うん、うん、うん、
うん、どうでしょう、ちょっと今日はそのカタカナ食 よりひらがな食っていう目安が一つと、うん、
はい、
あとまあ液体でなるべくカロリーを取らずに、できれば咀嚼するものでカロリーを取りましょうっていう二つをちょっと、うん、ご紹介したんですけど、
ね、分かりやすいですよね。これとこれはダメとかって思っているよりもカタカナの表記のものよりひらがなで書かれているものっていうふうに覚えておいたら判断しやすいし、
うん、
お茶も茶色のお茶はいいけど緑のお茶は刺激が強いって思ってた。
そうですね、
うんうん、
まあ、ダメっていうんじゃなくてね、
はい、刺激が強い。
そうなんです。結局一服ということ、まあ、タバコとかもそうなんだけど、うんうん、やっぱりその服用するっていうことなんで、うんうん、薬の名残というふうに考えると、たくさん飲むよりはちょっと楽しみ程度に飲むのが緑茶でありコーヒーであり、うん、タバコでありということなのかなと、
うんうんうん
うん、いうことですよね。
はい、
うん、だからやっぱ昔の人のこの言葉の使い方ってすごいと思うんですよね。
そうですね、ちゃんと意味を持って使われてるんですもんね。
そうなんですよね、うん、からまあ一応前回から引き続きで、まあ、食べ物の目安ということでお話ししたんですけども、まあ分かりやすいのは、うんうん、やっぱりあんまりその自然界から遠くならないものの方がいいですよってことですよね。
うん、そうですね、うん、それはいつもね言っていただいてますもんね。
その方がやっぱり我々の体もこれ自然界の一部ですから、うん、馴染むんですよね。
うん、
うん、
自然のままに自然のものを取るのがいいんですね。
いいですね、うん、からもうなんかほらターザンみたいにね
ターザン、
ジャン、ターザンって知って
ます？わかりますよ。
わかります、はい、ジャングルの中で暮らしてる、
はい、
ジャングルの、王って言われてる、はい、ああいう生活が本当はいいのかもしれない
そんな野生的な、
だってあそこ行ったら加工物とかないじゃないですか
そうですね、なんかバナナとかしかなさそうな気がします。
バナナね、
ヤシの実みたいな。
いいですね、いいですねだきっとねそういう生活をしてると、うん、自然界に近いものばっかりですよね。
うん、そうですよね、加工したものないですもんね。
うん、そうなんです。
お店もないですもんね。
お店もないからなんとなくね、まあ、あそこまで行ったらちょっと大変でしょうけど、
はい、
イメージとしてはだそれくらい周りに生えてるもので、旬のものじゃないと食べれないですよね、
う
んうん、冷蔵庫とかないから、
うん、その時の季節のものを食べたり、はい、取ったりして、
でもし保存するんだったら発酵させて保存したわけじゃないですか、
うんうんうん、
それはお酒だったり、麹だったり、
うんうんうん、
漬物だったり、
はい、
うん、まあ、そう考えるとね、だからやっぱりこの自然界の知恵を使った、自然界の法則にかなった保存方法っていうんですかね、
うん、
うん、だから漬物とか発酵とかっていうのも体にいい理由がやっぱり分かります。
そうですね、うん、本当に昔ながらのそういった食べ方とか食品っていうのは体にいい、自然に近いものだから、よって自然に近い人間の、はい、自然の摂理にかなったものをいただくっていうのがいいんですね。
はい、なんかターザン思い浮かびました今
いやちょっと一瞬よぎりました、
ね、よぎりましたそう、そういうちょっと原始時代に戻ったようなイメージですけど、ああ、うんうん、実際その我々の先祖は何食べてきたかっていうふうに考えると一番分かりやすいですよね。
そうですね、
だって昔ほら車もなかったしね、
うんうん、
初め人間の頃ですよ。
そんなそこまで戻るんですか、原始時代みたいな。
はいはい、
骨付きのお肉みたいな。
あ、いいですね。なんかほらでっかい石のお金で、
はい、お金で、
ね、コロコロ転がしてるみたいな当時何食べてたかってことですよね。
何食べてたんですかね。お肉、マンモスの肉みたいな。
マンモス、すごいですね。いや、実際でもそうでしょうね。
そっか、狩りをして。
マンモスでも狩りできたのかな。
ねえ、ちょっと分かんないですね。大きすぎますもんね。
ねえ、やっぱり鳥とか魚とかですかね。
そうですね。
で、まあそういうものを、うん、多分頻繁に食べてたでしょう。木の実とかね。
ああ、なるほど。
うん。だ実際だからすごいこう遡っていくと、
はい、
穀類は多分木の実になるのかもしれないですね。
あ、そっか、
うん、ナッツ類が体にいいって言われるのも多分そうなのかもしれない、う
んうん、なるほど、ナッツ類いいって言いますもんね、うん、本当だ。
だからアーモンド食べてますから。
アーモンド、そうだ、毎朝、はい、アーモンドとトマト、
はい、アーモンド男って言われてますから
、アーモンド男誰から。家族
から、周りから、
周りから。そうなんだ。へ、
だからまあナッツがいいっていうのもね、うんうん、そういう多分昔の名残から来てるんでしょうし、遺伝子がやっぱ覚えてるんでしょうね。
うーん、
まあ、そこで最近その添加物とかがたくさん入ったものっていうのは、はい、やっぱり昔のこの体質としてはあまり 受け付けないっていう部分が多いと思うので、うん、それで体調崩す人が多いんじゃないですかね、
うんうんうん、なるほど。
なので、まあ、自分の体調を、はい、ちょっと顧みて、
はい、
なんとなく体調が良くないなと思ったら、食生活を見直すというところから入ったらいいんじゃないかと思います、はい、
う
ん、
そうですね。今日も体にいい食べ物の選び方をご紹介いただきました。成海周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。